TV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町茅野茂二ブタニアイヌ資料館副館長の茅野史郎さん。今日の講座はカムイユからホタルの婿選びの3回目についてお送りします。
イランカラプテ茅野史郎です。
イランカラプテ愛本幸子です。今週も茅野茂先生に代わりまして、息子さんの史郎さんに講師をお願いしています。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、ビラトリ町二ブタニアイネ語教室の講師をしていらっしゃいます木端幸子さんにお手本をお願いしています。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン46、カムイユからホタルの婿選びの3回目についてお送りします。
はい、テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。ホタルの婿選びの3回目なんですけれども、お手本をですね、やっていただく前にちょっとテキストの訂正をさせていただきます。16ページの右側の部分、上からトゥカナカナチアイコトムカトゥカナカナシリカプネルエとありますが、そこの下のトゥカヌカナ一つして一行置いて一つして一行置いて一つで一行置いて一つと、四つのトゥカナカナ酒兵を取っていただきたいんですね。このシリカプネルエからは話し言葉でいきます。ですからシリカプネルエネーセコロニンニンケッポハエアンセコロネハエウンというふうに終わりますので、この四つのトゥカナカナは取った状態で今日練習してみたいと思います。それではですね、実際に、木端幸子さんに、お手本を、やっていただきます。それでよろしくお願いいたします。
トゥカナカナエマラコロトゥカナカナパエアアイネトゥカナカナピリカオカイボトゥカナカナチヌカルーエトゥカナカナエネオカヒトゥカナカナシキヒカポーロトカナカナエトフカタンネトカナカナキワネコルカトカナカナチャイコトムカトカナカナシリカブネルエネネセコルニンニンケポハウェアンセコルネハウェウン。
それではですね、このホタルの婿選びの解説をしたいと思います。ホタルがですね、海の上を飛びながら自分のお婿さんを探して歩くという話なんですけども、はい、まずヒラメにですね、会ったんですね、はい、でそれから黄金色の目をしたサメに会って、でそれから顎に一本ヒゲのあるタラに会って、で今回はなんとカジキマグロに会ったというお話なんですけど、そこの部分からちょっと実際に日本語の部分を読んで、はい、皆さんに解説したいと思います。隅々まで照らしながら海の向こうへ飛んでいき、しばらく行くと若者に出会ったが、よくよく見るとそのお方の器量といえば、体も大きく目も大きい、鼻だけが少し長いけれど、私のようないい女似合いの男と思ったので、その若者を私はお婿さんに選んだので、私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だと一匹のホタルが言ったそうだというお話ですね、はい。この話のですね、とても面白いところは、お尻のところをピカピカさせながら飛んで歩くホタルがですね、
はい、
海の上を行って魚をですね、自分のお婿さんにしようっていう奇想天外というか想像力豊かなお話だなと私なんか思うんですね。で話も短いですし、ラジオを聞きの方これ暗記してですね、みんなの前で披露するとこう受けること間違いないので、ぜひ勉強して自分の持ち歌にしてほしいなと思ったりもしてますけどね。テキストをお持ちの方はですね、16ページの右側の部分、上から4行目になりますけれども、シーカプネルエネーセコロニンニンケッポハエアンセコロネハエウンというふうに言ってですね、 このカメユカラというのは一番最後でなければ誰が主人公なのかというのは実はわからないんですよ。
ああ、こういうふうに最後に。
そう、最後に私は何であるよと。
はい。
ですから一匹のホタルが言ったそうだっていうのは実は最後にならないとわからないんですね。
はい。
だからそういう、なんて言うんでしょうか、最後に種明かしをするような話をするのが実はこのカメユカラの面白みというか、だと思いますね。
ちょっと節も変えて、今までは節をつけてこうリズムに乗って読んでいたのが、最後の読み方だけ、
そうですね、あの喋り言葉というか普通の会話の形になるんですよね、まあ、実はこの日本語訳はですね、左のアイヌ語とはぴったりしてないんです。
ニ
ンニンケッポっていうのがあのホタルなんですよ。ですから終わりと書いてあるところから上に、6行上がったところですから、
はい、
2、4、5行目ですね。ニンニンケッポ、私の夫はカジキマグロと書いてますが、このニンニンケッポは実はホタルなんですよ。でこれは日本語訳はちょっと前後して書かれてますので、左側のアイヌ語と右側の日本語は一致してないんです、
はい、
これはうちの父貝野茂の書いた本ですけれども、うちの父は意図的にそのように話が筋通るように意訳をしてるんですね。
この講座には村山留美子さんにもご協力いただいています。
それではですね、あの私を含めて、実際に練習をしてみたいと思います。それではお手本をやっていただくのは木端幸子さんです。木端幸子さんに読んでいただいて、我々が、後について練習をするという形でやっていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
はい。くかなかなえまらくらこ
くかなかな
えまらくらこくかなかなたえあしあいね
トゥカナカナファイアシアイネ
トゥカナカナピリカオカイポ
トゥカナカナピリカオカイポ
トゥカナカナチヌカンルエ
トゥカナカナチヌカンルエ
トゥカナカナエネオカヒ
トゥカナカナエネオカヒ
トゥカナカナシキヒカボロ
トゥカナカナシキヒカポーロ
トゥカナカナエトゥフカタンネ
トゥカナカナエトゥフカタンネ
トゥカナカナキワネコロカ
トゥカナカナキワネコロカ
トゥカナカナチャイコトンカ
トゥカナカナチャイコトンカ
トゥカナカナシリカプネルエメセコロニンニンケッポハウェアンセコロネハウェウント
ゥカナカナシリカプネルエネセコロニンニンケッポハウェアンセコロネハウェウン。
それではですね、あの木端幸子さんのお手本を聞いて練習したところで、私の順番なので、私茅野史郎が、実際に読んで練習してみます。トゥカナカナエマクラッコトゥカナカナパエアシアイネトゥカナカナピリカオッカイポトゥカナカナチヌカンルエトゥカナカナエネオオカヒトゥカナカナシキヒカポーロトゥカナカナエトフカタンネトゥカナカナキワネコロカトゥカナカナチャイコトムカトゥカナカナシリカプネルエネーセコロニンニンケッポハエアンセコロネーハエン。
木端先生、シロさんの読みは今日はどうだったでしょうか。
シロさんすごく上手ですね。勉強よくしてます。
アイヌ文化の紹介です。
はい、テキストをお持ちの方は17ページを開きください。今日はアイヌの民具の33回目ということで、ニス、これはウスですね、イユタニ、キネ、この2つのお話をします。ちょっとテキストを読ませていただきますが、昔男たちはウスとキネとミを自分で作って初めて嫁をもらえたそうです。ウスには大型、かっこ脱穀用と小型、青白用とがあり、 材料はランコ、これはカツラの木ですね。いやペロ、ペロというのはアイヌ語です。これは奈良の木ですね。ペロの木が使われ、キネの材料はトペニ、イタヤカ、ペロの木です。ということです。まあ、これはウサギが餅つきをするときによく描かれている絵に、
はい、
そっくりなキネとウスなんですよね。
月にいるウサギのような。
こうよく片手でついてる絵なんかありますが、全く同じですね、形は。
これは真ん中のキュッと絞ってあるところ
も、ね、そうですね。それが記念になるんですけども、ですから何て言うんでしょうか、結構普通の持ち前で餅をつく器よりは口が広くて深いわけですね、
はい、
そして米の粉または稲きびであるとかそういうものを粉にするときね使うわけです。でそれで大体女性の方が3人ぐらいで、
はい、
交互につくわけです。でその時にちゃんと歌を歌ってですね、ちょっと聞いてみましょう、木場さんに、
はい、
どういう掛け声でしたかね。
へさあほいへさあほい、こう3人でね交互に、
そうそうそう、
だから、うん、早くするときは早くするときはへさあへさあっていう感じでいく。
実は私もこの西と井谷を触ったことがあるんですけど、意外に井谷って重いですよね。私片手だとちょっと持つの大変かなと思ったんです
けど。そうですね、実際重いですよあれ。私も展示してるやつに持ちましたけども、ですから昔の女性はかなり厳しい労働をまあしたと思いますね。で実際つく時もね、
はい、
右手でついてて疲れると左に持ち替えてやってます。で3人で掛け声かけてうまくつくわけです。だからそのためにリズムを取るために、ああいう先ほど歌っていただいたね、仕事歌をまあ歌いながらやるですね、
うん、歌ったりリズムを取りながらやると楽しくできますよね。重い仕事かもしれないですけれど、そういう意味もあったのかもしれないですね。
まあ実際今でもですね、伝統的なその団子を作る場合、このようなニスとイユタニ、ウスとキネを使って粉を作ってですねやる場合もあります。はい、時間になりました。次回も一緒に勉強しましょう。
来週はレッスン47、カムイユから大空に描いたコタンの1回目についてお送りします。
スイヌはエンコレアニ、
スイヌはエンコレアニ。
ここでアイヌ文化振興研究推進機構からのお知らせです。アイヌ語を話そう日常の中でをテーマに、北方の少数先住民族の言語再生について海外の研究者を招き、アイヌ文化フォーラムを3月20日土曜日に開催します。場所は札幌のカデル27、時間は午後1時から午後5時までです。フォーラムでは北方少数先住民族の言語復権再生への理論と実践と題した基調講演のほか、アイヌ語に携わる研究者とアイヌ語を学ぶ方々とのパネルディスカッションを開催します。参加費は無料です。お申し込み方法やお問い合わせはアイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番、またはインターネットのホームページにも掲載していますのでご参照ください。